聞いたらもう皆さんお分かりのことでしょう。これはですね、BGA の部屋のテーマソングなんですが、実はこれなんで私一人で喋ってるかというとですね、当初、通常版のサイクリングポッドキャストを収録しててですね、まあそこでちょっとあのクリラジ的なあの何ですか、重大発表を今週してるんです、してるんですよ。してるんですが、収録をし終わった後にですね、ちょっとやっぱ自転車界っていうか、あの、クリラジでもずっと応援し続けております、浅田監督率いるエキップ浅田のビッグニュースが飛び込んできましてですね、ああ、もうこれはもうニュースが飛び込んだからには、浅田監督にぜひ話を聞こうということでですね、実は、急遽、エキッパ浅田のスポンサーが決定したというニュースが流れた後にですね、浅田監督にお願いしてスカイプでまたインタビューしておりまして、緊急版の BGA の部屋として、浅田監督にまたお話を聞いております。で、そのファ音声ファイルと、その後に通常版のサイクリングポッドキャストを収録しております。その都合でですね、これあの浅田監督の、インタビューを先に撮ったので、こうテレコになってるわけですね。テレコになってるっていうか、実は通常版のサイクリングポッドキャストの方で重大発表をしてるんですが、その発表の一部がこの後にある DJ の部屋でもうすでに語られてるっていう、こうテレコ現象が起こってるわけ。なのでですね、皆さんはその辺はぜひですね、お、なんだなんだというこの順序の違いでちょっと、どうなってんだって思われるかもしれませんが、まあ、あの、初めの BJ の部屋の中で、ちょっとその重大発表の中身を喋っておりまして、で、その後に、何ですか、実は重大発表があるので、ぼちぼち明かしていこうと思います、みたいな話をしてますんで、その辺はですね、ぜひ目をつぶってですね、聞いていただければと思います。もうまあ、そのエキッパサダのね、スポンサーが決まったということで、いいクリスマスプレゼントになると思いますんで、ぜひ、ね、クリラジからのクリスマスプレゼントということでですね、聞いていただければと思います。なので今週は2部構成になってますんで、iTunes なんかで、2部目をダウンロードされてない方、ぜひ、iTunes、ちょっと設定するかボタンを押すとダウンロード開始されますんで、ぜひ、両方の番組聞いていただけたらと思います。それでは、まあ、こんだけね、私が喋ってもしょうがないでしょうから、本編、BGA の部屋、浅田監督へのインタビュー、聞いていただきたいと思います。BJ の部屋です。もう何回目だっけ？
もう数え
られないぐらい
ね、たくさんの方に来ていただいてね。
はい、来ていただいておりますが、
はい、
今日はですね、ある種緊急記者会見的な、
ほうほう、
あの BJ の部屋になるかなという感じでですね。うん、今日はもうこの人ですまでは引っ張りません。
はい、
なぜかというと、もう一度登場されてるからで、昨日でしたっけ？大変嬉しいニュースが入りまして、はいはい、チームバン改め、エキップ浅田、私、補足、講演会のね、補足パーティーにもお邪魔して、
うん、
お茶を濁してきた感がありますけども、
はい、
その中で、昨日飛び込んできたニュースで、エキップ浅田のチームとして、スポンサーが決まったと、
うん、
いうことで、来シーズンを間違いなく走れるような状態になったという、一歩が入ってきまして、
よかったねー。
これはやっぱりそのね、チームバンの頃からですね、いろいろともんなんかここでものすごい怒りの提言や、
はい、
いろいろやった経緯としてですね、やっぱりこの方にですね、いろんなお話を、その件に関して聞こうということで、今回も、再度の登場となります、はい、浅田監督です。
監督
こんばんは。
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 どうも。
どうも。ですね。お世話になります。 と浅田監督でございます。
はい、
エキップ浅田という名前の浅田ですね
今更ですね
こ れ, これフランス語でチームっていう意味なんですよね。
そうですね、エキップはチームという意味ですね。
なるほど。
あのカタツクとレキップって言って、はい、フランスの有名なスポーツ部の名前、レキップですよね。
あ、そうですよね、レキップですよね、ツールドフランスの、で有名なレキップですね、うん、なるほど。エキップ浅田ということで、チーム浅田の方が、昨日のニュースで、スポンサーが決まったということで、
はい、
嬉しいニュースが飛び込んできたんですが、はい、正式に、とりあえず、4社決定したということでよろしいんですか、監督。
今のところはそうですね、はい、
うん、
まだ決まりますよ、でも。
おお。
おお、まだ持ってらっしゃるんですね。
持ってらっしゃるんですよ、まだ。
まだ交渉中というところで、
はい
はい、
何社かはあるということで、
そうですね、
はい、正式に決定したのを監督の口から聞いてみましょうか。
はい、
正式に決定した4社のお名前を具体的に、
はい
はい、
そうですね、
うん、
まず OGK 株と株式、はい、OGK 株と株式会社、株式会社 OGK 株とですね、
はいはいはい、
ヘルメットを
ヘルメットですね、
ご提供いただいてる、はい
はい、
メーカーなんですが、
はい、
ここはもうまずですね、ここなんて言ったら失礼なんですけども、
はい、
こちらがですね、もう何も決まる前からお前とかやってやるよっていうような
言
う
んですが、
男気ですね。
ねえ。
ピッチャーとは思えないですね。
なるほど。男気ですよ。なのでみんな、今からヘルメット買う方はぜひ、OGK 株とですね。私もチーム版に合わせて OGK のやつ買い替えましたから。
おぉ。
あ、チームやエキップ浅田に合わせて。
はいはい。
はい、わざわざベルを被ってたんですけど、ダメだこんなものはと。捨ててやるみたいなことで、OGK を買い替えましたんで。まずは、一社、そこが一番早く、いつ頃決まったんですか、はい、これは。
こちらはですね、もう、なんていうんですか、決まったというよりか、どうなんですかね、
もう、
ピンチだよと言った時からも決まりましたね。
はい、おすごいですね、
はい。
そんな豪快な社長さんなんですか。
そうですね、社長さんもそうですし、
はいはい、
専務もそうですし、
へー、
方もですね、非常にもうお付き合いは長いんですけども、
はいはいはい、
昔から本当によくしていただいてまして、
へー、素晴らしいですね、
うん、
そうですね、すごく熱のある皆さんです。
あ
ー、OGK 株との方、
はい、特に OGK さんっていろんなホームページなんかにもやっぱスポンサーされたりね、うん、特に自転車だけじゃなくてバイクとか、
うん、
そういうのでもかなり ね積極的にそういうのされてまし、されてる会社なので、やっぱりその
すごく選手をサポートするというところでは、
はい、
ものすごく力を入れるんてるんですよね。
そうみたいですね、
自転車に限らず、もちろんバイクの方もそうですし、
うん、
とにかく選手をサポートしていいものを作るという考えがしっかりしているので、
あ、素晴らしいですね。
現場から、そうですね。うん、
やっぱ
で、まあ、はい、OGK さんの方に、はい、お世話になることが、まあ、かなり早い段階
で。早い段階で決まったと。
はい、
で、
まあ、ブリヂストンサイクルですとか、
はい、
あとは、そうですね、まあ、ブリヂストンさんも随分、前々からお話はさせていただいてて、
はいはい、
まあ、もともといたという経緯もあるので、
そうですね、
非常にご後輩いただいてるんですけれども、
はいはい、
で、まあ、今回発表したそのメインスポンサー、第一スポンサー、はい、第二スポンサーという、
はいはい、
2社なんですが、
はい、
割と前から話があったということじゃなくて、
はい、
かなり、最近のお話でですね、
急激に決まっていったんですか、このあたり。
そうですね、かなり急激だと思います。
へ、
昨日発表しましたが、昨日発表させてもらいましたが、
はい、
実はなんかこう3週間ぐらい前までは何もなかったような感じですかね。
おー、
あ、そうなんだ。
だから大地系カブトさんが、はい、とりあえず決まってはいたけど、
うん、
はい、
それからかなりの時間やっぱりちょっとあの交渉はするものの今一本みたいなところの繰り返しっていうことだったんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、あと今そのまだいろんなところの、まあ、いろんな方々と、
はい、
あ、交渉させていただいてまして、
はい、
まあ、今まだ交渉中のスポンサーさんというのは、はい、実は結構長いお話になってたりするんですよね。
はいはいはいはい。
でもやっぱりメインスポンサーってすごく大事で、
大事ですよね。
メインスポンサーがあるかないかで、
はい、
そのチームが走れるか走れないかっていうぐらいやっぱり重要なんですよね。
はい、
うん、はい、いくら走る走るとは口で言っても、うん、やっぱりその裏付けがないとなかなかもう一歩は、
そうですね、
進めないですからね、
は
い、そういうところでちょっとこう、停滞をしてたところにですね、
はい、
2社一気に、はい、右からと左からと来ました。
おーおー、すごいですね。で、このね、両方とも驚きのスポンサーだったっていう、
うん、
ところなんですが、
うん、
はい
はい、その2社というのは、
まず、第一スポンサーとしてお世話になるのが、ニッポコーポレーション。
はい。
はですね、はい。もう随分昔から、チームを持ってる
スポンサーですね。そうですね。
はい。
はい。
はい、大門監督がですね、
はい、
まあ、結局、まあ、ビジョンは同じなんですね。
はいはいはい。世
界で、戦える日本の選手を作ろうという。はい。ことでチームをやられているので、
はい、
まあ、同じビジョンの中で同じことを2つやるよりは、まあ、じゃあ、一緒にやってみないかというような話もしながらですね、
も
う今回はこのチームの母体にスポンサーをするしていただく形でですね、まあ、こういう形になったんですけども、
それはやっぱ大門監督からのお話だったんですか、まずは。
そうですね、なんかすごく信じられないと言ったら変なんですけども、
はいはい、
まあ、お付き合いはすごく長いんで、はい、いろいろ話をしてたんですけども、はい、でも今、まあ、このチームがスポンサーがなくて、
うん、
どっか他のチームにお話をしようかなということも考えてはなかったので、
はいはいはいはい、
なので、ああそういう方法もあったんだなっていうような感じですよね。
そうですよね、いやこれはファンにとっても驚きだったと思いますよね、
びっくりしましたよね、
うん、そのね、
結構ヨーロッパでは、はい、その2つのチームが1つになる、
うん、
まあ、運営母体は1つなんですけども、
はいはいはいはい、
2つのチームは、なんですかね、スポンサーを一つに、チーム一つにまとめてやっていくっていうのは、
うん、
結構あることなんですよね。
あ、はいはいはいはい。
え、
その共同体じゃないけど、そういう形で、
そうですね。
運営していくってこと
ですね。ただ、日本はやっぱり、その、チームというのは、会社に所属していて、
うん、
会社同士の、やっぱり、いろんな、しがらみというか、
そうでしょうね、
独立性もあるので、はい、一緒にやるってことはすごく難しいんですよね、
はい
はい、でもそういう今回は壁を越えてというか、なんかすごくいい形ができたな、まだ蓋ばっかりですけど、
ね、そうですよね、いやでもすごいですよね、大門監督やっぱ なんだろうその自転車界のロードレース界の中で、同じビジョンを持つ者同士が、
うん、
やっぱりその手をつないでそこのビジョンを目指すべきだっていうところ、
うん、
その素晴らしさってすごいですね、その懐の深さっていうか日本歩道さんの
ね、
う
ん、
いやー、そうですね、もうね、道路作るなら日本歩道だなって感じだね、個人で購入はできないよね
最近は道路というよりは、
はい、
スポーツのですね、
はい、
例えばサッカーグラウンドだったり、
はいはいはい、
テニスコートだったり、
はい、
そっちの方をかなり重点的にというか力を入れてるみたいですね、
は
い、
あ、そうなんですか、だからやっぱりスポーツのその進行にということでやっぱりね、
そうですね、
もうなんかそういう なんていうのその関連、まあ、企業同士のあれを取っ払って、やっぱり日本人で ヨーロッパで勝てる選手をっていう同じ目標に行こうよっていうオファーだったんですね。すごいなその話。
そうですね、
は
あ、ウルトラシーみたいなスポンサーの決まり方ですもんね。ある種これこれはいやこれはだって須藤、うん、さん考えついた？
いや全然考えつかなかった。
こんな技ってい
やいや
考えつかないよね。
今の浅田監督の話で初めて聞きました。
ですよね。あ、この番、BJ の部屋で、水谷さんが出た時に、竹さんが、うん、まあ、日本報道で走ってた時期もあってっていう話で、その時の VTR をこっちで見たんですけど、水谷さんと大門監督のツーショットが怖かったんですよっていう話を僕はしたんで、今若干後悔をしてますが、
あ、
そうですか。怖いんですよ、二人ともいかつくて、みたいな話をその時したんですが。いや、でもすごいですね。あ、で、それが急に決まった
。はい、そうですね、はい、これは多分というか、間違いなくですね、その僕らが独立チームだったからできるんですよね。
あ、そうですね、はいはいはい、
やはり僕らのチームがどっかの企業に所属していたら、うん、それはできることではないので。
ないですもんね。
それはそうですよね、
はい、うんうんうん、
というところでは、まあ、体制もすごく今、柔軟になったというか、うん、
はい、
不安定な部分もあるんですけども、うん、逆に柔軟な部分もあるんで、そういう形が実現できたのかなというのは、
ね、う
ん、
そうでしょうね、
うん、
やっぱりなんかそこでこれね、前回もちょっと監督とのインタビューの中で話が出たんですけど、やっぱりビジョンを明確に表に向かって宣言するっていうことがない限りはね、
うん、そうです ね、それはやっぱり大きな、
大きいですよね、
はい、
だからそういう意味でこう分かち合える者同士が今回くっついたと、
うん、
それともう一社、これさらに驚きを隠せないところもあるんですが、
はい、うん、
今回ロードレース界で初のスポンサーになられる会社だと思うんですが、
はい、
はい、
2つ目の第二スポンサーという形で、
はい、
メインスポンサーの中の一つなんですが、株式会社メイター本舗という会社でですね、
はい、
こちらはですね、梅の梅肉エキスですね、
うん、
梅の梅肉エキスを、主成分とした、健康食品を製造販売されている会社なんですが、
うん、
これは本当に驚きと言いますか。
そうですよね、
はい、経営者の方、社長さんがですね、
はい、
まあ、自転車にすごく関心のある方 です、
はいはい、
まあ、お話ができまして、
おお、これ
で今、
はい、
今回こういう形でお世話になる。
なるほど、
うん、
いや、なんていうかな、この、クリラジをお届けしているのは下関なんですが、下関ではあんまりこうその聞き馴染みがないと思うんですが、私実は大阪で一時期働いてて、大阪に働いてる人間はね、実はよく知ってるんですよ。
どうしてですか？
ラジオ聞いてるとね、
うん、
かなり CM が入ってる会社で、
はい、
会長さんかな、なんかラジオ番組持たれてるんじゃないかと思うんですね。
へ
ぇ、はい、その記憶が私ちょっとあったんですよ。
へぇ、そうなんだ。
はい、なんで関西人にはかなり馴染みが深いと思います。
へぇ、
うん、
そうなんですよね。だから僕らもそのこっちの関東の方で、
はい、
いや、こういうスポンサーなんで、こういう会社なんだよっていう風に言っても、はい、みんなピンとこないんですよね。
はいはいはいはい、
はい、メイタンっていうその梅にタンタンっていうのは、
そうですね、ジンタンの
タン、はい、ジンタンのタンのタンなんですが、はい、梅ジンタンかって言われたり
あ
するんですよ。
はい、うん、全然というかあまり知名度はなくて、
うん、
でも大阪に行って知ってるよっていう人はすごく多くて、
うんうん、
モノレールのラッピング工具やってるよとか、うん、結構コマーシャルもやってるよとか、
そうそうそうそう、
そう
なん
だ、そうだった
な、そうなんだ、
ごめんなさい、これね、九州でもやってますよ、名探本舗。
あ、本当？
うん、
ラジオ？
ラジオ、KBC ラジオ。
あ、KBC でやってんだ。
うん。
うわ、失礼なこと言っちゃったよね。
うん、
ダメだよ、そんなこと言っちゃ。
うん、
はい。九州でもやられております。
ホームページの方をね、見せていただいたんですよ、名探本舗さんの、
うん、
はい、はい、
創業大正14年です。
そうだよ、長いのよ、すげえ、
すごいね。
そうそうそう、
すごいですよね。
はい、で、
はい、
今年あのね、あの私コロンはあのツアーオブジャパン見に行ったじゃない。
はい。
で神戸から会場まで高速道路通ったじゃん。あの間に本社があったんだって。
あ、そうです。はいはい。
そうなんだ。
うん。すぐねこのスポンサーが決まって大阪の関西支局に電話したのよ。
うんうん、
知ってるって言ったら、いやいやいや本社多分真横取ってるよっていう話をしてて、いやーすごいね、あのメーター本舗さんがやるんだっていうのはあの関西の人も驚かれてましたよ。ね、
うん、
うれありがたい、これあれですよね、オファーというかね、
うん、そうですね、
ね、
はい、
あの
結構、はい、その梅肉梅肉エキスって言うんですか、
はいはい
はい、
これがですね、なかなかこれいろいろ勉強すると、
はい、
多分すごいものだと思いますね。
あ、そうなんですか。
うん、
はい、
へえ、梅の成分をこうあれしてこうエキスを出してるんだと思うんですけど、スポーツ的にもなんかいろいろ、ね、あの、うん、いい効果が、
はい、これは、
ね、はい、
多分僕らが実証できるんじゃないかっていう。
おいいですね。
うん、
今いろいろそのサプリメントとか、
はい、
その競技力向上のための、
はい、
まあ、アミノ酸今なんていうんですかね、あの割と、
うん、
主力というか、
はいはい、
いろんなサプリメントの製品が出てますけれども、
うんうんうん、
なんか一瞬昔に戻るような感じがするんですけども、うん、
はいはい
はい、でもいろいろこの会社の中でも研究もすごくされてますし、
うん、
はい、この梅がどういう形でですね、
はい、
運動能力というかその体に、
はい、
作用していくのかっていうのはなんかこう少しずつ、勉強させていただく中でですね、
はいはいはい、
あ、面白いんじゃないかという
のですね。ああ、そうですよね。まあ、もともと自然から取れるものというか、それですもんね。
そうですね。はい。もともとは梅ですからね。
梅ですからね。それを凝縮してみたいなことだから。
そうですね。
それはやっぱね、で、その、対象からずっとやられてるっていうのは、やっぱそういう効果があるから、購入する人もいてっていうことでしょうからね。
もともとはそのおばあちゃんの知恵というか、うん、梅干しはそのお腹壊さないよとか、
はいはいはい、
あの風邪ひかないよとか、うん、いろいろ言われてることを それを裏付けるためにすごく研究もされてて、
うん、
でもやっぱりスポーツで試すっていうのはなかなかこうそういう機会ないんですけど、
ないでしょうね、はいはい、
まあ、今回多分そういう初めてのケースになると思うんですが、
はい、
なんかすごくこう面白いんじゃない
ですか。面白いですね、いやだから、ま、その全く新しいスポンサーさんがこう興味を持って、はい、あのチャレンジしてみようって言ってくださったっていう意味でも本当にこれは大きな、は
い、そうです ね
意味を持つなっていう気もするんです
よ、は
い、
ただ何よりもやっぱり一番その大きいというか、
はい、
なんでこういうスポンサーという形で、
はい、
協力をいただくことになったかというと、
はい、
もうこれは紛れもなく本当にご好意ですね。
はい。
何て言うんですかね、もう、多分、僕、これ、いくら頑張っても、
はい、
1年でお金ができるとは思ってないので。
はい。
なので、そこは、やっぱり、そうですね、とにかく、2倍、3倍、お返しができるように頑張りたいと思います、
ね。そうですね。やっぱりそのね、浅田監督たちのチームがちょっとまずいよっていうのを聞かれて、あ、そしたらっていうような感じ で、
ね、はい。
思う、話をくださったっていうことなんでしょうね。
そうですね。
男気だね。
いや、会社としてね、それをやろうっていうのすごい勇気が、うん、いることだと思うんですよね。
うんうんうん、
今までそういう過去ね、
うん、
されてたわけではないんでしょうから、うんうん、それをよしって自分たちがやってみようって、
うんうんうんうん、
その思い切りはすごいなと思う。
すごいよね、うん、だからやっぱこの日本歩道さんとメーターさんとそれから OGK さんと、
うん、
それからブリジストアンカーさんっていうのはやっぱりそういうやっぱりそのスポーツロードレースのそういうなんかトップというかそれをきっちり支えようっていう 志をもとにやっぱそれ判断されたっていうことでしょうから、
うん、
自転車ファンにはものすごい大きい4社だと思いますよ、
うんうん、
ですね、これお聞きの皆さんは朝起きたらまずはバイニーケーキスを1個飲み、うん、
いやでもね、はい、じゃあ冗談じゃないけど、このニュースを見た後から、うん、あの例えば、うん、スーパーに行くじゃないですか、
うんうん、
でお菓子の棚を見るでしょ、
うん、
でまあ、例えばガムのコーナーとかあるじゃないですか、うんうんうん、その梅味とか、うん、その梅っていうのにすごいねこう目が止まるんですよ。
止まりますよね
なんかね気になっちゃって、
うん
うん、
そうですよね、やっぱそこそういうところでちょっとずつ効果が出るし、
うん、
やっぱりこういう話をしていく中で、あのメーターさんっていう会社がっていう中で皆さん知ってもらうっていうのがまずは一歩の効果だからね、
うん、
それすごい重要だと思うので、
うん
うんうん、
ね、
いやでもそのありがたい、まずはその4社に支えられて、とりあえず、そうですね、どうなんでしょう、来年1年度のとりあえず活動費ぐらいは、どうにかなりそうだということで考えていいんですか。
これがですね、うん、ちょっとまだ厳しい状況でですね、
はいはい、
なかなかやっぱりフルシーズン走るにはですね、
うん、
まあ、もう一社必要な状況ですよね、
はい、なるほど、
そうか、
はい、
でもまあとりあえずメインスポンサーとやっぱりそれを固める企業さんが決まってくれば、
うん、
そうです ね,
ね、
はい、
まずはもう、
まずは
走れるっていう
走りがせて、
はい
はい、
ことが前提になるんでっていうことですよね。
そうですね、はい、
その後もね、まずもう走ってるんだからみたいなことから、こういろいろと交渉もやりやすくなってくるだろうということで、
は
い、
途中でねまたいい結果が 見せれることができたらね、
うん、
また全然違ってくるかもしれませんし、
うん、
そのスタートが切れるっていうことは
大きいですよ、
大きいね、うん、
でファンにとっても嬉しいことだと思いますよね、
うん
うんうん、いやでもこれ番組に出てくださった時に、いやもう走ることしか考えてないんですって言われてましたが、
はい、
やっぱ決まってないと結構こう振動がたまったんじゃないですか、監督。
そうでしたかね
もう今となっては忘れちゃったかしら、
ま、いえまだなんですかね、まだ安心はしてます。
まだまだっていうこと
ですね。
そうですね、いやでも本当その後もね、こういろんな話で OK 出していただければ本当にね、ロードレース界の中ではものすごく大きな意味を持つと思うので、そういうところを企業が支えてくれるっていうのは日本もまだまだ捨てたもんじゃねえなとちょっと思っちゃうね。
うん、
そうなんですよ ね,
そうですね、
ありがたいなという形で、
やっぱり先月からですね、その講演会を立ち上げていただきまして、
はい、
有志の方々で、
はいはいはい、
こちらの方でもやっぱりそのチームが走るという裏付けを持つということでは非常にですね、
うん、
力強いというか、
うん、
もう講演会ができて走らないわけにはいかないですから。
そうですよね、
うん、
はい、
そうですね、うん、
なのでまあそういうところでもやっぱりその周囲にスポンサーの皆さんにもですね、うん、あこのチームは走るんだなというその形が見せられたんじゃないかな
と
思います
ね。取れたという、そうですね、
はい、
非常に大きいことですよね、うん、これあれどうチーム名としてはまだこれは、仮なんですか。チーム名としては正式
チーム名はですね、
うん、どうなるんでしょう。
チーム名は日歩コーポレーション、
はい、
メイタン本舗で最後にエキップ浅田と三連立てというか。
なるほど、
はい、
三連立てで
登録になるんですが、はい、ただ三つ目のそのエキップ浅田というのは、
うん、
ゆくゆくそのもう一つスポンサーが決まれば、保証券に入るスポンサーが決まれば、
はい、
入れ替わるような形を考えてます。
なるほど、
うん、
はい、
そうですね、それが決まればもう本当に文句ないですもんね。
ないですね。
そうですね。
いやいや早く決まってほしいね。
うん、
選手の皆さんにはこのお話されてなんか反応はありました。どんな様子だったかとかって分かります。
選手が今あちこち行っちゃって収集がつかないんだけ
どそうですよね。
メールでこういう感じですっていうようなことだけで、はい、まあ、近くにいる選手は会えるんですけども、もう先週からタイに、行っちゃった選手とか、
はい、
はい、いろいろですのでね、
はい、
そうか、
はい、
まあでも選手もこう非常に喜ばしいでしょうね、
うん、
嬉しいあれなんで結果をね、
うん、
出さなくちゃってこう気持ちを引き締めてるところかもしれません。
そうですね、
またそのあたりをこう選手に、ねインタビューできたらと思うんですけど、
うん、
はい、
いいクリスマスになりましたね監督。
ああそういえばクリスマスですね。
そうなんですよ、
あんまりそういう、こう感覚がないんですけど、はい、
そうですよね、うん、まあ、とりあえず一息はつけるだろうなっていう感じがするんでね、
うん、
あとちょっと気になるのが、その、まあ、ニッポさんと、はい、がとりあえずその、ね、一番大きな冠としてメインでついてくださるっていうことなんですが、この現状の今、はい、あのニッポさんのチームニッポの方ですか、
はい、
こことのこの運営のやりくりっていうのはどういうふうになるんですか。
基本的にそのチーム運営に関してはもううちで全部預かる形なので、
はい、
預かるというかうちの運営にそのスポンサーとしてですね、
はい、
ご支援いただくということと、あとは、はい、チーム日報で去年走ったですね、
はい、
岡崎選手と、
はい、
あと清水義行選手と、
はい
はい、あとマリウス・ビジアックというポーランドの選手ですね、
はいはいはい、
それで北海道ステージ、
はい、
2勝ぐらいした選手ですね、
はい
はい、スプリントの強い選手ですと、
はい、
まあ、この3人がですね、
はい、
こちらのチームに加入をするというような形になりますね。
おお、
それもいいニュースですよね。
そうですね、あとは特別大サービスで大門監督もですね、
はい、選手で
登録をしてですね
選手では知らないだろう、もう
これは一番強力かもしれない
あ、そしたら大門監督もその例えばこちらのチームで指揮を取るという形もあり得るということです。
そうですね、レースによっては、はい、あのお願いするところが出てくると思いますね。
うーわー、そうするとすごくチームの幅も広がるっていう形になるんじゃないですか。うん、
そうですね、本当にまた新しいところも、これで動けるようになりますし、
はい、
はい、監督がこれで3人になりますから。
そうですよね、
はい、3人監督がいればもうだいぶ楽ができそうな気がするんですけど
いやでも監督、浅田監督もやっぱりなんかこう現場の人っていう感じがするので、
うん、
むしろこう、なんていうのね、チーム運営でディスクワークをって言われると嫌じゃないですか、そっちの方が。
そうですね、やっぱり、非常に甘い考えで現場にいると 何もかも忘れちゃいますよね。何もかも忘れちゃいます
やっぱそうだそうか、いやでも本当にチームの幅も広がるし、ま、何よりも選手の、ね、登録数が多いっていうのはね、
うん、
昨シーズン ね、はい、のっけで落車があって、うん、ちょっとその辺苦労されたって言われてましたから、は
い、
そうですね、今度は逆に選手が多すぎてレースに出れない選手も出てきたりっていうのは、
うんうん、
結構あれですよね、激戦というか、
うん、
ストーリーゲームみたいになっちゃいますからね。
あ、でもまあそれはそれでね、相乗効果もあったりするかもしれませんしね、
うん、
選手同士で。
そうですね、もうあと 2,3 人いると、
はい、
2チーム打ってきたりとか考えられるんですね、
はい、で
も今の段階でやっぱりその1チーム走らせるのは精一杯かな。1チームっていうのはその1チームの中で、例えば同じですね、2つのレースを走るっていうことは可能なんですね。2つのレース、
ああなるほど、
ああなるほどなるほど、
はい、
そういうことも可能になっていくんだ。
もうちょっと選手がいてもうちょっと資金があればですね。
はあ、いやでもね、でもまあ大門監督と浅田監督じゃないですか、で3人目の監督の清水監督ですよね。
はい、
ものすごいしごかれるっていうか言ってみればある種二大巨頭じゃないですか、監督の中では、ね、ものすごいこう なんかものすごいスパルタな感じなイメージがあるんですけど
それは誰に対してですか？清水に対して。
清水監督に対してです
ああ、いやそんなことないです、本当にすごく 僕も優しく接してます
。今ちょっと怖かった。
ごめん。
いや本当に。
いやでもね、そのまた中で清水監督自身もこういろいろと勉強していってっていうことでしょうから、ね、それも楽しみだなっていう気もしますし。
うん、
いや。
そうですね。逆に僕なんかよりもすごくしっかりしてる部分もありますし、
ああそうなんですか、
メロンさんよりもしっかりしてる部分もありますし、
なるほど、
はい、
ああそうだね、
逆に2人が暴走しないようにこう監視してもらうような役割ですかね。
なるほど。
かわいそう。
まあ三者三様の役割がいろいろあるっていうことでしょうね。いやでも、うん、そうやってそのやっぱチームの人数も増えるっていうのもすごくね嬉しいことですから、
うん、
だから一応その移籍っていう形になるっていうことではないんですよね、その3人の選手移籍、完全に移籍しちゃう
移籍ですよ、ね、
いうことなんですね、
は
い、
なるほど、
移籍ですね、はい、
あすごいチームできましたね、
ですよね、
移籍といっても、ね、でもこのチーム自体もやっぱり新しい登録なので、
はい、
はい、なので新しいチームに加入するという
じゃあ加入するという形なんですね、
はい、
ああ、
だって今年のツールド北海道これ5ステージあって結局3勝してるんですよね、結局
そうですよね、
うん、
そうですね、うん、はい、
このみんな新しいチームで3勝してるわけですからね、うん、すごいですよね、
すごいですよね、
うん、
だからそういうのでもすごく楽しみだなという気がするし、
うん、
いやどうなるんだろうね、
うん、
来シーズンの、活躍がものすごい期待が持てるところなんですけど、
うん、
その後大門監督といろいろとお話はいろいろ進められてるんですか。
そうですね、いろいろやっております。
お、
はい、
大門監督
にはでも、
はいはい、あどうぞどうぞ、
はい
はい、どうぞ。
基本的にはまあ、こちらが事務局さんですけども、レースの編成とかあとはそのスケジューリングはまあこちらでやって、
はい、
それで大門さんにはちょっと大切なところでこう何回か登場してもらおうかなという感じですね。
へえ、すごいですよ。
僕らはちょうど大門監督が現役で走ってるところにちょうど一緒にまあ、一緒にというか同じ時期に走ってた時期
が、
そうなんだ。で大門監督のなんていうかな、サイスクルスポーツなんか雑誌に一面にこう、うん、写真が載ったりするとサドルがですね、
うん、
前にピッと上がってですね、あれかっこいいよとかでみんな次の日みんな僕の仲間みんなサドル上げる頭がピッと上がってましたもんね。
なるほどね。いやまあでも本当それだけでね、ちょっとワクワク来シーズンが早く来ないかなというふうに思ってるんですが、
うん、
ただまあまだ、ね、まだっていうか、もう秒読みに入るんですよね。一発目のレースっていうのは結局、どういうことになりそうなんですか、監督。
一番最初のレースは予定ではツードサイアムってタイでやるレース。
はいはいはいはい、はい、新地選手がね結構以前に結果出された。
そうですね、はい、地元ということもあって、
はいはいはい
はい、
まずはそれが一番初めのレースになると。
そうですね、ただ1月2月のレースはどちらかというとこうオープン戦みたいな
位置
づけなので、主催者には失礼なんですけども、
はい
はい、やっぱり3月以降のヨーロッパのレースできっちり走れるような形で持っていきたいですね。
なるほど、
うん、
はい、
そうですよね。そうやって考えるともう1月までそう間がないのでね、1月2月までそう間がないの で、
ね、はい、
いろんなことを今から急ピッチに決めていかなくちゃいけないんだろうと、いうことだとは思うんですが、
はい、
いい方向に転がるといいよね、全部が。
うん、
そうですね、
うん、ツールドサイアムって僕今軽く受け流しましたけど、福島選手地元なんですか。
はい。彼の第
二の故郷ですね。
まあ、第二、そうですね。五つ六つあるその第二の故郷です、ね。
その中の一つっていうことなんだ。いやーねー。いやもうでもこうなれば早くもう走り出す姿を見たいなっていうのがね、
うん、
やっぱファンの心理でしょうから、
うんうん、
ね、早くその勇姿を見たいなと いう感じで、
うん、
あそしたらやっぱでも選手が増えた分別のね誰を出すんだっていう別の悩みも監督さんは抱えるかもしれませんがまあ嬉しい悩みですわなその辺は。
そうですね、まあ、基本的には調子のいい選手が出ればいいと思います。
はいはいはい、
あとは、まあ、あの年間のスケジューリングの中でおおよそは大体どの選手がどうで頑張るっていうのは固まってくるので、
うん、
はい、
そうか、
その中でやりくりをしていこうと思ってますよね、うん、
いやいや嬉しいニュースでした、うん、ね、まあ、とはいえまだね、これがスタートというか、
はい、
ね、スタートラインに立てたよということなので、
うん、
今からやっぱり徐々に徐々にいろんなことが決まっていって、
うん、
3月以降のヨーロッパのレースで結構本気にがっつり行こうということでしょうから、
うん、そうですね、うん、
楽しみですね、
はい、
選手の皆さんが日本に戻ってきて一堂に会するというようなはい、あれはあるんですか予定は。
はい、まずですね、日本の予定としましては、
はい、
2月の18日かな、
18日
日曜日になるんですが、
はいはい
はい、関西の方でですね、
はい、
こちらも講演会のイベントなんですが、
はいはいはい
はい、予定をしております。
あ、なるほど。
この間、はい、東京でされたような講演会のイベントがあるってことですか。
はい、実はそうなんですね。
うわ、あ
の東京でやったんですが関西の方々から怒られまして、ね、東京ばっかりでやるなよ。
そりゃそうだよ、名探本舗さんもついてるんだ。
あ、そりゃそうですよね。
大阪でやんないとシャレにならない、
うんうんうん、やったー。2月18日日曜日、
はい、2月18日日曜日です。
あ、じゃあコロンさんあれだね、バレンタインチョコレート持っていかないと。
箱で抱えていきましょう。
めちゃめちゃいいです
ね。あ、でも微妙だな、受験が
せがれの。
はい、なるほど、
うん、
いや、そうか、関西でもやってもらえるんだ、
うん、
それは関西圏内のね、はい、人は
嬉しい、
嬉しいよね、
うん。
場所とかはまだ具体的には決まってないんですよね。
場所はですね、
は
い、まあ、いくつか候補はあるんですが、
はい、
まだ正式には決まってません。
あ、
はい、
なるほど、まあ、でも、まあ、日にちは決定しているのでということで、もう早めにね、スケジュール開けてといてもらって、
とりあえず2月18日を開けて、
そ、ね、はい、その2月18日が、チーム の, その講演会主催の、
はい、
イベントで、
はい、
激励会というか、はい、でその前日なんですが、
はい、
こちらはですね、奈良なんですが、
はい、
うん、
はい、奈良で僕のですね、講演というのは喋る方の講演ですね。
はいはい、喋る方の講演、
そっちの方も予定をしています。
うん、
へえ、
奈良ですよ。だからもう前日から、まあ、こう大阪ぐらいだとね、西日本エリアの人もすごく行きやすいでしょうから、
うん、
前日にその講演会を聞き、
うん、
翌日にパーティーに参加して帰るという形でいいんじゃないですか。
いいですね。
はい、
どうなんだろうね。
ぜひぜひ、
ね、
お待ちしております。
そうですよね、
うん、
はい、
ふうわ、クリラジでバスツアーとかやっちゃおうか。無理だったらつまんねえよね、そんなに。ああいいですね、そういうふうに活発にね、いろんなところにこう出てね、
うん、
そういうイベントがあるっていうのは本当にファンの皆さんに支えられてっていう、うん、直にやっぱ選手に声が届くっていうのはすごく意味があると思うので、
うん、
そうですね、本当に一番重要なことなので、
ね、そうですよね、前回 の, ね、東京で の, その講演会のパーティーの時も、
はい、
やっぱりこう皆さんこのね、気さくに選手の方々と話してくださってて、
うん、
その光景がやっぱりすごくいいなと。
もうよだれが出るくらい羨ましかった。
うん、
うん、
いいですよ、
うん、
雰囲気は、
うん、それがあるんだね、2月にね。嬉しいな。
ありますよ。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。
まあ、本当に西日本エリアの方はね、
うん、
ぜひそのあたり期待して、待ってていただきたいなというような感じですよ。須藤さんとか質問ないですか、他に。
いやー、よかったです ね,
ね、
本当にいいクリスマス、ありがとうございます監督。
ファンにとってもいいクリスマスだからね。いい、こち
ら本当に、うん、ありがとうございます、
うんうん、あとは
そうやっぱり、
はい、
チーム まあ、今回走れるのも、うん、なんていうんですかね、スポンサーついたって発表はしましたけど、はい、全然こう言われるもんじゃなくて、
はい、
もう本当にいろんな方の支援でやっとスタートはできるというところなので、
うん、
もう本当にこれからなんですよね。これからきちんと走りもそうですし、うん、運営もきっちり、
はい、
できるような体制作りをしてですね、うん、来年はまず本当にそこを2つをですね、運営とあとその戦力の方とかきっちり固めて、
うん、はい、
でもう一回り二回り三回りぐらいそのチームの価値を高めないと、
うん、
やっぱり大きな差っていうのは獲得できないですから、
そういう意味ではイベントなんかにこうぜひこう僕らも参加できるようなイベントなんかにこうね、エキップ浅田がこう一緒に参加していただけると非常に楽しいかなと思ったりするんですけど、ね、身近に感じたり、
そうですね、ぜひ、はい、そういったところも活発にやっていきたいと思います。
あ、そうか
ですよ、
うん
うん、いや楽しみですよ、
はい、
サークライシーズンにならないかなというような感じなんですが、うん、最後にこれはもう言っといていいかな、エキパーサダのそのホームページで、です、エキパーサダのホームページの方で、
はい、
ポッドキャストという項目があるんですが、はいはい、まあ今、クリラジで収録しているものをね、そちらの方に使ってもらって、そこでも聞けるようにしてるんですが、
はい、
できればですね、その浅田監督にいろいろお話をして、クリラジとして、
うん、
もう、エキップ浅田のポッドキャスト番組を作っちゃうじゃないですかみたいな話をしてですね、
うん、
浅田監督に、はい、あ、それは面白いんじゃないのという話をいただいて、でその前回のチームバンの時にね、若干やっぱりその雑誌なんかしか情報源がなかったから、
うん、
そこをどうしても解消したいなという思いでいろいろといろんな人にお話しさせていただいて、うん、その中でまあ浅田監督も、あ、面白いんじゃないですかっていうお話で、
うん、
来シーズンからはほぼ毎週
を
現地の、
はい、
選手、
はい、
監督にお話を聞けるような体制をとって、そのエキパサダの番組をもうそれ専門の番組を作っちゃおうということなので、ほぼ毎週のレースの結果であるとか、そういうどういうことがあったんですよねみたいな話を監督選手にお伺いできるような体制が取れるかなと、
うわ、
いうふうに今思ってますんで、
あ、それ楽しみですね、
はい、楽しみにしてください。
なかなかね、自転車ってやっぱりそのホームページの、ね、テキストベースとかではね、最近分かるようになったけど、やっぱり選手たちの声で、まあそこはねとかっていろんな話聞きたいじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそういう意味で、まあ、新しいメディアという意味でもそのポッドキャストっていうのは非常にやりやすいので、
うん、
それでちょっとやってみましょうっていう話してます。
いいですね、
いいの、話、実際に走った選手が、うん、その自分のレースの様子を、
うんうん、
自分の言葉で話してくださるんですよね。
そう
ですよ。あ、それはすごいな。
あ、すごいすごい。
で、そういうのも含めてやっぱりこうね、チームに皆さんに親近感を持ってもらって、
うんうん、
よりやっぱ自分のチームっていう気持ちでね、応援してもらえるといいかなと、そのお手伝いができるっていうのはすごい嬉しいなと思ってるんですけど。
あ、そっか。
そうですよ。
ね、
そういうふうに、そういうふうにやっていくと、やっぱりその、なんていうかな、そういう、その、選手とか監督の皆さんの気持ちがね、
うん、
少しでも、そのファンの人に伝わればいいなっていう気がするの。
いや、近くなる、近くなる。
なるよね。
うん、すごく近くなる。
うん、と思うんですよ。うん、はい。まあ、そんなことも考えておりますんで。
あと、ここに参加できなかった、はい、諸事情により参加できなかった、岩佐千穂さんから、質問状が来てます。
お、何でしょう。はい、読んでください。
こんにちは。はい。
はい、僕の声でいいんですか、千代さんの声。
いやいいと思います。
全然可愛くないんですけど、監督、ごめんください。ニッポがスポンサーになるということで、チームニッポから3人が加わるようですが、新メンバーが増えることで、いい面、悪い面はありますかというのが第一問です。
うん。
はい。
いい面はさっきね、いろいろ話したけど、
うん、
悪い
面って
、悪いデメリットなんていうのはないですよね。
デメリットはですね、飯代がかかるとか、
そういう、なるほど、食うから。
はい。
なるほどね。
それはかなりデメリットですよね。
もうエンゲル係数が上がるっていうのは経費節減にはなりませんから、ね、まあまあ、なるほど、うん、それから第2問目、マリウス・ビザックという外国選手がいますが、先ほど名前が出ましたけども、はい、今後は積極的に外国人選手も取っていくつもりですかというご質問ですけど、
まあ、今回はその、まあ、マリウスだからっていうこともあって、まあ、すごくあんまり直接関わったことはないんですけども、はい、もう誰に聞いてもいやあいつはいいやつだ。
あ、そうなんですか。
へ
え。何語を喋るんですか。
ポーランド人なんですが、ポーランド語とあとイタリア語ですか。
はあ、共通点がないな俺。
日本語はまだお勉強中ですか。
多分喋ると思いますよ、日本語も。まずは漢字の名前をつけてあげて、
はい、
で、はい、なるほど、教えていけば大丈夫ですね。
じゃあ漢字の名前をまず考えないといけない。
ああ、いいですね。
そうですね。
うわ、でもビザックってなんか漢字がねえよ。
難しいですね。うん、
ではトゥーリオみたいになんかカタカナと漢字でもいいわけですよね。
まあ、マリウスだけでもいいんじゃないですか。相性として
マリウスだけですね。
マリウスはまあマリウスでいいと思うんですけどね。名字の方は、うん、なんかもうあれじゃないですかね、鈴木とか高橋とかつけてあげたら、ね、
無茶言いますね、なんか。
マリウス
鈴木っていうのもすんごい面白い感じですけど。
それから第3問目なんですけど、はい、大門監督もヨーロッパでのノウハウはかなり持っていると思いますが、どのような連携をするつもりなんでしょうかという。
これもさっきの、
まあ、今までも結構、
うんうん、
いろいろ日本代表ですとか、はいはい、まあ、去年の世界選手権なんかも一緒にやらせてもらいましたし、うん、はい、連携というか、まあ、なんていうんですかね、随分もうお付き合いも長いんで、
そうでしょうね。
で、あんまりその大門監督と日本のレースで、
うん、
走った経験が、走ったというか、その両チームで走った経験というんですかね、あんまりこう印象がなくて、
はいはい、
どちらかというとやっぱりヨーロッパ行って、
は
いはい、イタリアのレース一緒に走ってチームを連れて行ったりとか、
はいはいはい、
世界選手権行ったりとか、
うん、
そういう、こう印象というか思い出しかあんまりないんですよね。
はいはいはいはい。
だからなんかあんまり今までとその大きく変わるところっていうのはないんじゃないかというのを思いますね。
うん、あ、そういうことですね。
うん、
はい、
わかりました。それから最後
に役割分担はやっぱり、うん、していくつもりですし、
あ、そうでしょうね。
そこら辺は、はい、
先ほどもねおっしゃってましたけども。で、最後の質問で、人数が増えたことで今後のレースの出場はどのような形で行われるんですか、ヨーロッパ組と日本組に分けるとかとかいうなってますけど、レースの今先ほど予定は今立てているというお話でしたよね。
はい。
で、
まあ、大体の出場のレースはほとんどもう埋まってきてるんですが、
ええ、
基本的にはもうみんな一緒に動くような感じですよね。
うん、
誰かが日本に残って誰かがヨーロッパに行ってるっていうようなことではなくて、
うん、
もうヨーロッパにいる時期はみんなヨーロッパに行って、そこで一番強い選手で戦って、
うん、
で日本に帰ってきたらそこで一番強い選手で戦う
ってい
う、
うん、日本のレースだけでも見に行きてえな。
いやー、見に行きたいよね。
本当にね、全部見に来てよな。
うん、そのやっぱそのね、やっぱこうね、そのマリウス選手とかね、その今までその日本で走られた選手が加わって、さらにこう、うん、ね、こう強力な感じで、レース展開をしていくんだろうからさ、
はい、
その勇姿はまあぜひ本当レース会場で、
そうですね、うん、
ね、
そしてマリウスという漢字がどうなってるのかサインをもらいたい。
あ、漢字の練習させないといけないですね。
そうなんですよ。まあ、そこでサインをもらうとね、お宝になります。
まあ、そのあたりは選手たちがいろいろ教えるでしょ
う。
誰が教えるんだろう。
誰ですかね。
誰が教えるん
ですか、ね。一番おせっかい焼くのは、まあ、福島浩二やった
り。いや、もう絶対そうだと思ったね。
福島浩二君がどういう感じを当てはめるのか、やっぱりサインもらいたいな、マリウス。
そうね、なんかよろしく的にならなきゃいいなっていう思いますけどね。う
ん、なんか薄が薄だったら嫌だね。低く薄だったら嫌だね。難しいよ、薄っていう感じは。
いや、でももう本当にね、来あの早くシーズンが来ないかなと楽しみなので、ぜひ期待を持ってね、
はい、
見守っていただきたいなという感じですね。
うん、
うん、まあね、はい、本当にワクワクです。
はい、
はい、ということでですね、あの本当に長くなって、まあ、いろんなお話聞いてね、あの聞かせていただいたんですが、
はい、
僕もまだまだお忙しみなので、はい、
うん、
まあ、どうなんですか、クリスマスとか年末はもうゆっくりできそうなんですか。
いえ、できません。
そうですか。
もう、まあ、でも、
はい、
そうですね、まあ今年は諦めてますというか、
うん、
まあ、あのちゃんと今自宅にいて、
うん、
あの普通の生活が送れるので、
はい、
忙しいながらもあの家族とも一緒にいれますし、
あ、そうですよね、
はい、そこら辺はすごくあのいいんですけどね、やっぱりやることがすごく多くて、
はいはい
はい、あのやってもやっても増えてくるような状況なので、
そうですね、
はい、
じゃあ監督、あのぜひあのエキップ浅田のポッドキャストの中で奥さん出してください。
多分非常にそれは難しいと思います。
いや、実はね、あの講演会の会長さんからね、大丈夫だと思うよっていう話をお伺いしたりもしてるんですが、まあその辺は今からの楽しみだね。
あ、そうですか、
はい、
じゃあなんとかやります。
いや、ね、いやでも本当に、ね、今からまだまだお忙しいんでしょうけども、まあ、とりあえずスタートラインに立てるということで、皆さんの勇姿が見れるということですから、まあ、最後にですね、監督の方からこうあのリスナーの皆さんに何かメッセージがあれば一言。
そうですね、うん、本当に先ほども申し上げたんですけども、
はい、
今回走れるっていうのは、
うん、
まあ、走れないっていうことは全然こう考えてもなかったんですけども、
はい、
まあ、走れるようになったのももう 100%、スポンサーということよりは、うん、もうスポンサーの皆さんも含めてですね、
うん、
もう自転車のその周辺で生活をされてたり、
うん、
自転車のすごくこうファンであったりとか、
うん、
もう自転車関係者だけなんですよね、
はい、
関係者だったら変なんですけども、
うん、
そういうところでは本当に皆さんにお世話になってですね、なんとか走れる環境が作れたので、
うん、
本当に、ありがとうございましたと、感謝申し上げたいです、
うん、いや、
そうですね、本当にこれからもっともっとそのチームの価値を高めてですね、逆にこうきちんとそれをお返しができるように頑張っていきたいと思いますので、
ですね、
末永くというか、
はい、
ぜひ、このチームを応援してください。
そうですね、
うーん、
いややっぱね、
はい、
やっぱその辺はね、持ちつ持たれつというか、やっぱりそういう夢を目指そうっていう人たちがいて、それを支えようっていう人たちがいて、
うん、
でこの関係はやっぱりで、そういうそれをやっぱりきっちり経済的に支援しようっていう企業があって、うん、これがやっぱりきれいにこう3つにね分割されるっていうのが多分正しい形なんだろうなっていう気がするんだよね、
うん、
みんながこう持ちつ持たれずでやっていくっていうことが、
うん、
でそれをこううまくやっぱり取りまとめていって、うん、そのね、ツールドフランスを目指していくっていうところを、
うん、
やっぱりこの日本人のね、日本の選手たちが、
はい、
あそこを走るという日を夢見て、
うん、
ね、やっぱりこうファンはファンとして気合を見せてやっぱ応援したいなという気がするので、
うん、
ね、
はい、
はい、
ちょっと今はもうシャンゼリゼが見えつつありますけど、
あ、みんなで行きましょうよ、
行きましょう、
はい、
うん、旗持ってね、
旗持ってね、
ビジ旗持たなきゃ
そこまでね頑 頑張っていきたいなと思いますんで、まあ、本当今後もね、ですんで先ほど言ったそのポッドキャストの番組などはおそらく1月ぐらいから定期的に配信していこうと思ってますんで、うん、また詳しいことはこの番組の中でも言いますし、クリラジの方でも言いますし、うん、エキプラソルのホームページの方でも告知すると思いますんで、うん、まあ、ぜひそれもこうご期待くださいということですね。
ワクワクですね。
はい、ということでもうぜひ来シーズンは本当目が離せないシーズンになると思うので、
はい、
みなの衆ぜひですね、うん、その動向をね注目してくださいというような感じでしたね。はい、はい、うん、ということで本当遅くまですいませんでした。ありがとうございました、監督。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
それでは、そのね、皆さんが一番気になったと思います、日ポと、エキパサダの関係がどうなるのかっていう話がね、いろんなニュース読んだんですが、あんまりそこが詳しく書かれてなかったので、もう思い切って聞いちゃおうということで、いろいろと聞いてみたんですが、まあなんかいい相乗効果を生みそうですね。早く次のシーズンになんないかなというふうに思ってるわけですよ。それとさらに、なんていうか、その大門監督の人となり、それから今回浅田監督をこうね支えるようにこういろんな名乗りを上げてくださったスポンサーこの話はですね、なんかグッときますね。ぜひですね、皆さん、日本報道の何、サッカー場みたいな話は無理ですが、ね、メーター本舗さんの、商品であるとかですね、 OGK のさんの OGK カブトさんの商品であるとか、ブリヂストンアンカーなんかはね、購入されるときにはこの辺を踏まえてぜひですね購入していただければと思いますね。そういうのがこうチームのなんていうのスポンサーと、それから、そのそれを支えるファンのですね、いい形になればなと思ってますね。ということで、今週は冒頭にも言いましたけども、この BJ の部屋のみだけではなくて、これからさらに1時間半程度のですね、なんていうんですか、サイクリングポッドキャストの通常版がこの後に別のファイルとしてありますので、ぜひそちらも聞かれてください。でその中で重大発表をしている一部の話をこの、ね、今聞いていただいた中で話しております。おさらいしますと、エキップ浅田のポッドキャスト専用のポッドキャスト番組を来年の1月からスタートしようと思ってます。これは私だけが喋るのではなくて、まあ、クリラジのスタッフ今まで通り喋るんですが、毎週エキップ浅田のメンバーの皆さんとスカイプでつないで、毎週いろんな情報を、もうエキップ浅田のみの番組を作っちゃおうということで、今着々と準備しておりますんでね、こうご期待ください。で、あと実は他にもう一つね、番組を立ち上げることになってます。これはまだ発表しておりませんので、ぜひ来週ですね、サイクリングポッドキャスト聞いていただければその中で喋ると思いますんで、ぜひぜひ聞いてくださいということで、通常版のサイクリングポッドキャスト、お楽しみください。まだダウンロードされてない方はぜひダウンロードされて聞いてください。それでは